대학원 닭장
오케이
오, 5月 3日になりました。 닭장 おはようございます。
おはようございます。 いや最近思うんだけど、その学校教育の中にも、まあ、PC というパーソナルコンピューター、はい、それが入ってきたり、それをうまく利用しながら、タブレットっていうやつを
一人一台、
そうです、それでそれで授業をやっていこうっていうことになってね、要は時代に追いつけ追い越せっていうことで、まあ遅ればせながらっていうことだとは思うんだけど、ふと気がついたことがあってね、自分がその学校の先生になった、だからおよそ4、50年前の話なんで、4、50年ってそこに10年も差があるんだけどね。そう、よく
ワンディケードですよ。
そうそう、ただそのね、自分としてはね、あんまりそのそこら辺の10年っていうのは若くてね、すぐ終わっちゃうもんだから、みんな一緒になっちゃうんだけどね、まあ皆さんご存知の、要は通信機器、要はスマホなんか今作ってる、富士通っていう会社があって、うん、ね、その富士通ってのは富士通信機製造株式会社って言ったんだよね。それが富士通になったんだけどね、そこに今言う 4,50 年前に池田敏夫さんっていう、要は技術者がいて、で脳梗塞か 脳一血とかで、要は羽田にお客さん、外国からのお客さんを迎えに行ってる時に羽田で倒れて、そのまま亡くなってしまったんだよね。でその後富士通は池田さんを、まあ死亡してからなんだけど、名誉専務、専務みたいな形で格上げしたんだけど、この人なんで有名かって言うとね、その 4、50年前の、要は世界のコンピューターってのは汎用機っつってさ、
はい、
汎用の汎は三髄のボンだね、ね、汎用機っつってでかくてみんなが使えるんだけど、その実はその汎用機というがたいはでかくて、かつそのプログラミングっていうのはね、例えば経済なら経済、文学なら文学って、要はその種類別にコンピューター用意しなきゃならないっていう時代だったんだよね。でその世界を制したのがインターナショナルビジネスマシン IBM、 アメリカだね。要はコンピューターの会社の巨人だって言ったんだよね。その頃はその巨人っていうやつ、大きな人だっていうことを IBM で例えて、富士通なんか、つまり日本の会社、みんな蚊でブーンってモスキート蚊だって言われた、そのぐらいの差があったんだよね、その当時だよ。で日本でも富士通がファコムっていうコンピューター、汎用機でっかいの、から東芝がトスバックっていうコンピューター、それから日立はハイタック、三菱はメルコム、みんな汎用機って。でそのコンピューターっていうのはね、自分がプログラミングしてその機械を動かす、でそのプログラミングしたものを先行機して穴開けるテープだとか、カードリーダー、カードを黒く塗ってって、それを読み取り機で読まして、でそれが動くかどうかチェックしてから、その機械を動かすと本当の実用に入ってったっていう時代で、僕らもその俺若かったんだけど、初めてそのコンピューター理論ってやつで授業で俺教えたことあるんだよ。で、そう、そう。で、それは俺の場合にはトスバックって東芝へ勉強しに行って、で当時県の情報教育センターっていうのが、静岡市八田、県立大学とか図書館が、あの辺にそのコンピューターを研究する場所を県が作ったもんだから、そこへ少し潜り込ませていただいて、いろいろ研究させてもらって、教えて、まあ、俺が教わりながら生徒に教えたっていう時代があったのね。でその時にコンピューター言語って言って、まあベーシックっていうコンピューター言語を使ったり、コボルだとかフォートナントかっていうね、要は言語をやって教えて、もうそれを俺が教えてた時代のがもう60歳後になるんだよ、もう。だから古い話だよね。でそれがなんでその池田敏夫さんっていう話今日しようかと思ったかっていうとね、その大きな機械が小さくなってなんか稼働できないかっていうところで、要は集積回路ってやつが出てきて、 IC ってやつで、インテグレーティッドサーキットって言うんだけどね、集積回路で、それがさらに小さくなって、みんないろんなものをまとめたのが LSI って言って、 ラージスケールインテグレーションって言うんだけどね、要は大規模集積回路って訳したんだよね。でそれの小さい要は断片的な集積回路を組み込むことによって要はコンピューターがどんどんどんどん小さくなって性能良くなって、でその元になったのがトランジスターつってね、あの子の持ってるちっちゃなトランジスターって歌があったんで、みんな知らねえだろ、 DJ なんかも知らねえだろうけど、でそれがトランジスターってのは昭和27年頃からね IC にこう変わり始めたんだよ。で日本ではそれ遅れること7、8年、昭和35年、つまりねその当時俺たちが学んだというか感じたことはね、アメリカの10年遅れが日本だっていうことをすごい感じたのね。そういう機械とか、先進的な技術とかね、製造とかね。だからそのアメリカ行って帰ってきた人が日本では10年遅れてるわけだから、アメリカで学んだことをそのまま日本人に伝えると、すげえこの人はって言われた時代であったことは事実なんだよね。で、その、この池田さんはやっぱりそのコンピューターを小さくしようっていうことと、もう一つは IBM の要は技術者であったジーン・アムダールさんっていう人がいて、そのこれジーン・アムダールさんは IBM 本社において技術者なんだけど、要は IBM を経営している経営陣と意見がぶつかり合って退社して自分で要は自分の会社作っちゃった。アムダール社って。で、そこに池田さんが行って、アムダールさんと握手した。つまり手を結んだ。で、それは富士通の中でも非常にその反対もあった。新しいことってのは日本人なんか特にそうだけど、ね、そんなことやって心配だ、心配だ、心配だ。これ日本人の特性なんだよね。一歩踏み出さねえんだよ。だけど池田さんそれを富士通の中で、なんちゅうか一歩踏み出すということに結論付けて、世界でなんと池田さんは当時だよ。世界最速のコンピューター作っちゃったわけで、まあだからそういうことでね、その時にその世界の巨像であった IBM に戦いを挑んだ日本の蚊が、蚊だよ、モスキットだよ。でそれが世界最速の計算を有する要は計算機を池田さんが作った、まあ仲間と一緒にだけど、でその頃IBM は IBM で負けちゃいねえぞって言うんで、IBM360 ってやつを出したんだよね。でも360って意味は何かって言うとね、さっき言ったコンピューター汎用機であろうと、各部門別、要は種類別にプログラミングしなきゃ動かなかった。で、それが IBM は360。頭いいねって言って、すぐに、そうです。要は今俺の目の前で、DJ は手をこうぐるっと回して円を描いた。つまり IBM っていうのはね、先に先に行くんで何にでも使えるぞっていう目的別電子計算機ってやつを全て1台で、つまり360度回転できるぞっていうコンピューターを作ったわけでね。で、そこで、またこの池田さんが負けねえぞっていうことでね、LSI によってこの世界最速のコンピューターを作りました。そうしたら今度はね、これは NASA、ね、アメリカの航空宇宙局、そこが彼の作ったコンピューターを採用した。これが俺はすごいと思うんだけどね、日本だったらそんなことするかな。その要は日本でさ、日本ですんげえいいコンピューターを、それに勝るものをね、このどっか他の国が作った。で早速日本のものを排除して他の国のものを取り入れようってするのかねって、にやっぱりアメリカってすげえなって思うんだけどね。まあそういうことでね、その今言うコンピューターのでかい汎用機ってやつが小さくなりつつあるということと、世界最速であるということで、当時もう一回ちょっとこれは余談余録なんだけどね、付録なんだけどね、でっかいコンピューター熱持つもんだからね、すごいんだよ、その部屋の冷房の温度の低いこと、そこにちょっといるだけでね、もう凍っちゃうぐらい寒いの。で、そういうことが、もう、普通常の温度で今のコンピューターなんか作動してるじゃんね。PC、パーソナルコンピューター。で、PC、PC のパーソナルコンピューターだって今、PC って何ってパーソナルコンピューターって言える人って、みんな言えるのかね、普通の人。PC とは知ってるよ。だけど PC の略なんだって。ねえ。 だからまあ今日わずか10分で偉そうに喋ったんだけど、要は日本でもねすごい優秀な人がいて、またそれに対して会社が協力するという人、これができればね、ちゃんと政府が金出してね研究費出せばね、この今のコロナなんかね、日本なんか一番最初にねワクチンなんての作れんだよ。だからそれはそういうところに目がないんだよね。そりゃ日本っていう国の欠陥だよね、日本人だな。だからそれはまあ、ふと個人的にはそう思う。
それからの若い人たちがきっとまた新しい日本を築いてくれると思います。
ぜひね、優秀なんだからお願いしたいよ本当に。